おはようございます。ルミです、今日も、聞いていただきましてありがとうございます。実はですね、はい、お休みありましたね。祝日ね。私は自然のあるところ行ってきました。友達が住んでいるところに行ってきましたですね。栃木ですね。で、もうね、彼女と、ね、会ってからすごいもう何年も経ってますけども、本当に心の通じ合う友達で、本当私が辛い時に何度も助けられた経験がある。今でもそうですね。でやっぱり毎日毎日この、まあ、関東地方の東京ね、私ここは、まあ、東京、まあ、神奈川っていうね土地がありますけども、人が多いこの土地にずっといる、いて、で毎日仕事してて、なんて言うのかな、誰かの言葉がきつかったりとか、なんでそういう言い方するのかなとかね、とかあとなんか認めてもらいたい承認欲求がすごく見えるとか、これは年齢が 高かろうが低かろうが関係なくて、年を取っててもね、若い人でもみんな持ってるなってすごく思うような瞬間で時間がすごく多いですね。感じること多いです。まあ、仕事してる時も。で、そういう流れの言葉とか行動とか、まあ、きついんですよね、結構ね。向こうから発する言葉っていうのは。で、なんで、ね、分かってくれないのみたいな。自分のやり方が正しいよ、みたいな。自分の考えが。こうだからこれを分かってくれないのかっていうようなやっぱ言い方なんですよ。でそれって共有じゃないですよね。こう思うんだけどどう思うっていう相手の気持ちも尊重している提案ではないので、すごく、ね、きつく感じて、私はそういう感情すごく読み取りやすい人間なので、疲れるんですよ。そういうのを感じなくてスルーして、あ、そうですねっていうふうに言ってればいいんだけど、また始まったかっていう、なんかもうなんかあなたの認めてもらいたいところ、そこを私答えられないよなっていう苦しさが出てくるんですよね。まあ分かりましたと思うけど、私も反対にまたそれ言ってんのかって反対にちょっと腹が立つというか、こっちの口調がきつくなるぐらいいい加減にしてって思うんですよ。もうここはあなたのね世界じゃないよって、ここは経営者の世界なんだから、そういうことを普通に言わないでって思うんですよ。そう、それすごく感じますね。そう、それでいて、自然のあるところのね、栃木に行って何が変わるのかな、何かいいことあるのかなってやっぱり分かんないんですよね。分かんない。まあそのただ自然の中に行くだけで何が日常と変わるの、何がリフレッシュできるのっていうふうにやっぱり行く前は思うんですよ。でそれ何回もね行ってはいるけど、何回も行ってるけど、栃木に行ってるけど、すごく楽しかったとか、いい景色、いいお店に行けたっていうふうに思うんだけど、なんかそこまで今までは考えたことなかった。リフレッシュできたっていう言葉では丸くまとめられるかもしれないんですけど、なんかそれをね、今回どんな気持ちになって帰ってくるのかなって思って、自分の心をねすごく観察していったんですけど、栃木って今移住者がすごく多い場所なんですよね。でその、まあ、ある場所、まあ、観光地もありますし、そうじゃないところもあるけど、その観光地のところでも、まあ、そうじゃない場所でも移住者が多い。で夢を持ってきている人が多い。そして、何かね事業を成し遂げる、まあ、なんとか、事業を成功させてお金を稼ぎたいっていう人だけじゃなくて、お金だけじゃないつながりを持って、まあ、来る人も結構多いと、まあ、結局はそういう人たちになるんですよ。東京から来た人たちがすごいギスギスした目をねして、ここで成功してるぞって最初来るんですって、まあ、ギスギスというか、まあ、なんかその東京から来たような視線を持って来るんだけど、 1年経つとすっごい変わっちゃうんですってね。お友達がその移住者をね、サポートするお仕事してるから、で顔つきも変わるし雰囲気も変わるしっていうのを聞いてて、話をしてくれたことを聞いてて、やっぱりなるほどなって思いました。自分も体感しましたね。どこ行きたい、景色見たいとかね、いろいろ言ったんだけど、景色とか山とかもねすごく綺麗なんだけど、私すごく雑貨屋さんに行きたいっていうことをすごく言ったんです。そしたら雑貨屋とかそういうお店ってすごくこだわりというか集めてるものがすごいんですよね。自然のものだったりとか、あとは美しいもの、自然の中でできた美しいもの、花とかドライフラワーもそうだけどとか、あとはカフェとかでも、作っている、その食べ物とかコーヒーもそうだし、いろんな、お菓子類とか、あとはお菓子もね、なんていうのかな、自然からこう作られているようなジャンクフードじゃなくて、ナチュラルなお菓子、焼き菓子とか、なんだろうな、おせんべい類とかね、米のお菓子とかですね。あとは、よくね、カルディとかにもありますし、カルディとかなんだっけ、福田とか商店ってあるじゃないですか。ああいうところに置いてある自然派のなんか、手作りのジャムだったりとか、あとはおかず、瓶詰めのおかずとか、そういうのもこだわって作られてる、そういうお店があるわけですけども、あとね、服屋さんとかね、お値段すごいするんだけど、服もすごいなんかこだわって集めてるとか、雑貨もそうですね。雑貨もわざわざどこそこに行って買い付けてる、海外のどこそこに行ってるとか、韓国行ってるとか、アジアのどこそこに行って買ってきましたとかっていうなのとかね。でこういうものをすごく集めてる人たちいるんだなっていうぐらいに、昔のものを置いてある雑貨屋さんとか、食器もそうですし、あとなんだっけ、一昔の花瓶とか、これ実家に置いてある花瓶じゃないっていう、もう花瓶自身が汚いんだけど、これ商品になるんだ、花瓶自身汚いっていうのは実家にあるんですね、花瓶が汚いんだけど、実際に売ってあるやつはすごく綺麗になってて、でこうああいう形のものがすごく今欲しい人もいるんだなっていう、懐かしさとデザインの珍しさみたいなところで、そういう世界観にすごく触れてきました。なんかあとは時間がすごくゆっくり流れてる、あと人と人との距離が心の距離が近い、広いとこなんで、そのなんていうのかな、人混みではなくて、そういう人混みじゃない距離感っていうのはあるんだけども、でも心と心の距離は近い、優しさにあふれてる、そんな土地だなと思って、そこで過ごしたことによってやっぱり気持ちが違う、このゆったりとした時間をじっくり味わいたいっていう、もう時間に追われてるとか何かに追われてるじゃなくて、誰かの言葉に傷つくとかじゃなくて、そんな言葉一切ないんですよ。みんなやっぱり優しい気持ちになれる土地だなってすごく思う。それは自然の力だったりもするし、その、自然の力が生み出してくれる一人一人の気持ち、豊かになる感情とか気持ち、そういうところに現れてるなってすごく思います。そんなゆっくりとした時間を過ごして、やっぱりそういう栃木の空気とこっちの東京っていうのかな、東京ね、神奈川、そういうすごく時間に追われてるとか、何かに押しなきゃいけないっていうのに追われているとか、あとは誰かの言葉にね、傷つくような、そういうような世界がある、そうってずっと感じていた私が、そうじゃない世界をやっぱり感じて、 あ、こういう世界があってこういう世界に来ていいんだなっていうふうに思った時にやっぱり切り替わりましたね。いわゆる本当にリフレッシュしたっていう言葉が合うぐらい気持ちが一掃したというか、しかしまたこれ帰る時間になった時に、あ、なんかまた明日から仕事かとか思うとちょっと嫌な感情が生み出てくる。だけどこの何だろうな、その時のリフレッシュしたその豊かな時間をどう今の日常に作り出そうかっていうふうに思うと結構ね難しいところもあります。ただカフェに行くだけではなくて、カフェに行ったって違うんだもん、だってこっちのカフェと全然、うん、だからそれすごく感じるところがあるので、で、私としてはその、うん、そのね気持ちを、まあ、維持するためにどういうふうにしていこうかなっていうふうに感じました。あとはそこでナッセでやった本、これも本屋さんが個人でね自分でチョイスしている本屋さんっていうのがあるんですけど、まあ、カフェ のなんか並びのところにあったりするんだけど、そこに行ってあこの本すごいいいなっていう本をバーって見て一気に6冊ぐらい買ってしまったという。そしたら店員のねそのお姉さんすごい自分で選んでますって、自分で買い付けしてますっていうお姉さんが言ってたんだけど、多分同じその本を3冊ぐらい用意する、まあ、そういうものとこれ1冊だけでいいやって言って1冊だけ選んで持って帰ってきるみたいな、そういうのがあるんだけど、今日それ並べたばっかりなんですってそれをすぐ手に取って購入されてて、本当にありがとうございますって言われて、ああこれもね出会いだなと、本も出会いだと思います。だから、うん、なんかそういう出会いとかそういうものの感性を無視したくないなって今すごくあって、自分が直感的に欲しい、でも今そういう余裕がないからやめようとかいうのじゃなくて、なんか思うままに動いてみるみたいなところもすごく自分の人生にね、あと何十年、十数年かもしれないし20年かもしれないし数年かも、わが怖いね数年かもしれないし、そんなこと思いながらその本との出会いを大事にしてその本たちと帰ってきましたけど、うん、昨日弟とね話した時に、あ、まあ両親のことがあって指定難病の申請しに行ったりとかしたんですけど、ね、両親連れて弟と一緒に4人で、ね、役所に行きましたけど、父の難病を申請するのにこんなにもごちゃごちゃするのかって父がなんか嘆いてたけど、いやそれぐらいしないとあなたの病気はサポートしてもらわないよと、国にも市にもサポートしてもらえないから申請しに行こうって言ったんですけども、そんな中で、まあこれから何が弟がねこれからの予定何があるみたいな話をした時に、まあ、高校時代 の友達が血液のがんであと余命1年で、今日その高校の友達とその仲間たちと10人ぐらいだけど夜会うんだよって同窓会だとか言ってて、その血液のね病気、本当に治療方法がない病気にかかっちゃった友達の話をされた時に、突然そういうことってあるなと思うんですよ。誰でもそれはいつ起こるか分かんない、でもそのね病気にかかった人の気持ちになってみると、半年ではねもう体が動かなくなるかもしれないって話してたようなんですが、余命が1年、自分だったらどうだって思うんですよ。考えられないし決断できないですよね。もうだけどやりたいことやって生きるのかもしれないなと思って、私はまだ自分はそういう余裕があるっていうふうにどこかでなんだろう、そういう人物自分の人生を持ってるかもしれないけど、本当の人生はそうじゃないかもしれない。そんなことを思いながら、もうこの年になったらそういう覚悟もしなきゃいけないなと思っています。この話を聞いて皆さんどんな風に思われたか、また心の中でもいいです、いいのでちょっと振り返っていただけたらいいなと思います。それでは最後までお聞きいただきましてありがとうございます。今日はこちらはね雨なんですけども、皆様気をつけて、そしていい一日を、そうですね、何か一つねこれでいい一日をゲットするぞっていう思いで過ごしてください。それでは最後までありがとうございました。アルミでした。